こんばんは。ご一緒に聖書に向かっていきましょう。創世記21章、今日は8節から13節までを読んでいきたいと思います。創世記21章8節から13節。ご一緒に読みましょう。創世記21章8節から13節。はい。その子は育って血離れした。アブラハムはイサクの血離れの日に盛大な宴会を催した。その時サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子が自分の子イサクをからかっているのを見た。
それでアブラハムに言った。この子を女をその子と一緒に追い出してください。この子の子は私の子イサクと一緒に家族に食べていてはなりません。このことは自分の子に関することなので、アブラハムは非常に悩んだ。すると神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたの子のためことで悩んではならない。
サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからだ。しかし8ための子も私は一つの国民としよう。彼もあなたの子だから。天のお父様、どうかあなたの御言葉を通して私たちに語ってくださり、私たちはあなたに引き寄せてください。あなたのお心をもっと知ることができ、あなたをもっと知ることができますように。そしてあなたの御言葉を行うものとさせてください。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。はい、今晩も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、感謝します。創世記をこう一節も飛ばさないでやっていくというのは辛いです難しいところがたくさんありますね。簡単ではないので、もともとその簡単だと思っちゃいけないんですけれども、思っているわけでもないんですけれども、やっぱりこう語るということは大きな責任だなとつくづく思わされます。さて今日の場面、アブラハムが100歳になって子供が生まれました。これは奇跡です。イサクは約束の子、神様に約束されて来年の今頃男の子が生まれる、その子をイサクと名付けなさいと言って神様が約束され名前を与えた。その名前が笑いっていう意味の名前だ。神様も面白いことをなさいますね。笑っちゃいますね。でも笑いにはいろんな意味がありますね。今回はその笑いの良くない意味を見るわけです。この時代、血離れするというのは今みたいに何でもかんでもマニュアルがあって、マニュアル通りにいかないとあなたは悪い母親ですみたいな雰囲気があるんですよ、この世界。でも人間の成長にマニュアルなんてないんです。本当はある程度の共通点はありますけど、例えば私も何度かお話を聞きました。うちの子供がなかなかね、言葉が出ないんですよ。心配しなくていいですよ。一生喋り続けるんだから。1年2年どうってことないです。3歳になっても言葉がね、さすがに私もあれでよかったのかなと思います。今その少年、市会議員やってるんですよ。ねえ。3歳になって言葉が出ないと知的に変なのではないかって思いますよね。学校の先生たちはどう思われるのか知りませんけれども、私たちはいつの間にかこうでなければいけないっていうものに踊らされている、信じ込まされているんですけれども、この時代どうやら 血離れするというのは2歳だったり3歳だったりしたようです。 今血離れってどのぐらいですか。1歳半ぐらい。自分たちも覚えてないね、これね。いや別にね、3歳まででいいじゃないですか。どうやら、イサクは3歳だったとしましょう。はい、ここで質問です。イサクの母違いのお兄ちゃんイシュマエルは何歳でしたか。はい、おお近いですね、はい、え、いや、あの創世記17章を見ると神様がアブラハムと契約を結ばれて契約の印が割礼だって言ってるんです。で、割礼っていうのは今や世界のいろんなところであるんですけれども、聖書を読む限りアブラハムが最初に神様との契約で男子に割礼を施した人なんです。いわばユダヤ人の先祖から割礼が始まってるんです。でこれは神様との契約の印だって言われたんです。アブラハムが割礼を受けた時は99歳で、17章を読むとその時イシュマエルは33歳だった、あ、10 歳13歳だったと書いてある、ね、13歳だから、イシュマエルはイサクが生まれた時14歳だったんですよ。で3歳で血離れしたっていうと17歳なわけです。17歳ってもう大人なんですよ、この時代で。今だってそうですけど、皆さん想像してみてください。お父さんのアブラハムが3歳になったイサクが血離れしたのを盛大にお祝いした。皆さん盛大にお祝いしたってどんなこと考えます。昨日あの私たち家族が集まって、でポール・モンド、私の長男と私の誕生日は2日しか違いませんから、2人の誕生日をお祝いしてくれたんです。まあ、私にしてみれば盛大にお祝いしたんです。で盛大にって言うとみんなやっぱりこうごちそうがたくさんあるって考えませんか。考えますよね。ごちそうがたくさんあるってことは人もたくさんいるってことじゃないですか。ですよね。だから私にとっては盛大だったんですけど、まあ、家族6人、この孫を入れて、8人とは、8人でいいのこれ盛大にっては普通は言わないですよね。私には盛大なんですよ。いいんです。だからでもアブラハムにはしもべたちが少なくとも400人ぐらいいたんです。つまりアブラハムはイサクが血離れをした、成長が進んでいる、成長確実にしている、お母さんのおっぱいがもう必要なくなったということで、しもべたちにも盛大にごちそうを振る舞ったと想像できます。これはアブラハムの喜びですね。アブラハムの感謝です。その時にですよ、17歳のいい若者が3歳の子供をからかったんです。ちょっとこうつい心理学的にこの性格はどういう人間なんだろうってちょっと思っちゃいますけどね。聖書に書いてないことあんまり言うのは良くないですけれども、ただイシュマエルが同じお父さんから出たイサクをからかったっていうのは、まあ、どういうことだったのかな、どんな心理だったのかな、こういろいろ考えたくなりますけれど、聖書が言っていないので、
野生のロバの子みたいになる、
イシュマエル、はいはい、あの野生のロバのようになるってね、はい、まあ、いずれにしてもサラはそれを見てこの二人が一緒に育つのは良くないとはっきり分かったわけですよね。まあ人間いろんな人がいます。 で僕はあの人間本当に大きく分けると2種類なんだと思うんです。1種類はね、あの神様を信じる謙遜さを持っている人です。私は神様を信じるということは謙遜なことだと思います。で謙遜というのはあでも偉いことではなくて自分の限界と弱さを知ることだと私は確信してるんですよ。自分の弱さと限界が分かったら偉ぶったことを言えないんですよ。で人に対しても誰に対しても何言ってんだお前のようなやつがっていうのは自分の弱さと限界知らないからだと私は確信してる。あの高ぶりって何もこんな風にして偉そうにすることだけではないんですよ。すごくおとなしく見えても高ぶっていることがあるんです。なぜなら高ぶりっていうのは心の中で自分が上だと思うことだからです。で自分が上だっていうのは意識しなくても考えてしまう。私が一番嫌だと思うことの一つに誰かが私を操作しようとすることなんですよ。動かそうとすることなんです。動かそうとするときに命令帳で動かすことできますけどね、わかりますよね皆さんね。私ねあのすいませんけどこれやってくれませんかっていうときに有無を言わさないでさせようとする人が時にいるんですよね。私そういう人がね本当に個人的ですけどもっと神様の前にこう清められる必要があるんですがすごく苦手なんですよ。人間は微妙です。だからイシュマエルがどんな性格だったか、まあ、聖書はその予言の言葉で彼は野呂場のように育つとで誰とも一緒にしないっていうことを言われましたので、まあ、結構自分中心ということなんだろうと思います。そして17歳ですでにそれがあのはっきりと現れていたということはまあ考えられます。いずれにしてもサラはこの二人が一緒に育つことはできないと思ってアブラハムにこの女と子供と去らせてくださいって言うわけです。去らせたくだからサラっていうわけじゃないですよ追い出してくださいって言うんです。でこの時サラはこの橋ための子は私の子イサクと一緒に跡取りになるべきではありませんと言っています。これはまともですね。確かにそうなんです。神様の約束はイサクによってアブラハムの子孫を増やすことだったんです。だからサラはここでまともなことを言ってるんですけども、でもねここに至るまでに どうだったんですか。これサラが言ったんですアブラハムに、私には子が生まれないから私を育めとってほらその子を儲けなさい、そしたら私の子供になる。その当時の習慣はそうだったんです。私ね本当は思ってることを言ったらまずいかなと思ってんですよ。でね今日言おうか言うまいかどうしようかなと思ったんですけどね、どうしたらいいんでしょうね皆さんね。いやありがとうございます、ありがとうございます。あのねアブラハムはサラが私のそばめのところに入って子供を設けてくださいって言った時に素直にやったんですよ。つまり何が起こった、奥さんの言うことを聞いたんです。奥さんの言うことを聞いてあんまり良くない結果になったっていう記事が他にも聖書にあるんですけど、パッと思いつきますか。アダムです、アダムです。アダムの奥さんが先にあの実を食べたんですよ。で夫にも与えたんです。でその後で神様が言っておられるんですよ、アダムに、あなたがあなたの妻の声に従って食べてはならないと言った実を取って食べたって。あのね、小泉さん、私誤解されない、奥さんの言うこと聞いちゃダメだって言ってんじゃないんですよ違うんです。ただね 男に魔が差すのと同じように男で女性にも魔が差すことがあるんですよ。魔が差すとはよく言いましたね。いや悪魔が差したんですよ。いやいや本当ですよ。悪魔がエヴァを刺したんですよ。それでエヴァは食べたんです、ね、もう本当に面白おかしくしないとね、みんなからこう鉄砲で撃たれそうになる。いずれにしてもポイントは妻の言うことを聞いちゃダメだとかいいとかじゃないんです。男性の責任は自分が選択しなければいけないときに神様に聞くことなんですよ。男が神様にちゃんと従っていかないといろんな問題が出てくるんです。いやエヴァは自分の責任逃れることはできませんよ。蛇のせいにしましたけど、でも神様はアダムの責任を取った、問ったんですよね。なんでこんなことした、つまり神様はあなたは妻の言うことではなく私に聞くべきではなかったかと言っておられるかのように私には思えるのです。男だけではもちろんありません。エヴァだって最初にアダムに聞けばよかったんです。神様でなかったらアダムに聞けばよかったんです。アブラハムはサラの言うことを聞いて確かに子供ができました。これアブラハムの子供です、間違いなく。しかしそれは神様のご計画ではなかったんですよ。神様は正式にアブラハムの妻だったサラとの間に子供が生まれることを語っておられたんです。なぜサラがハガルにって言ったかっていうと、人間の計算だったからです。アブラハムも85歳、あのカルデヤのウルを出て10年経っていました。10年経って子供が生まれない、85になったらもう子供できない時間がどんどん迫ってきている。これはやばいので、今のうちにやっておかないといつアブラハムがこう枯れてしまうかわからない。いや本当にもうそういう考えはがサラをしてアブラハムにハガルのところにっていうことになったはずです。私たちがイエス様によって神様の子供とされて生きる今のこの時代で、アブラハムとサラのようなことはまあ起こらないでしょう。でも違った意味で私たちを神様の御心ではない道に行かせようとする声はありすぎるほどあるんです。教会の中でもそれが残念ながら起こっているんです。皆さん本当にこの町の教会のために、日本の教会のために祈りましょう。本当にこのね、何年もない、もう5、6年ですかね、いろんな海外の人に、なんで日本はいつまでも 1% なんだって言われ続けて、だんだんとそれを考えるうちに、これが原因なのではないかって今思わされてるんですよね。もう何回も皆さんの前にも言ってきたんです。でもね、はっきり僕がね、僕が思っていることはっきり言うと、牧師が教会は自分の教会だと思っていることだと思うんですよ。そうすると他の人の、他の教会も他の牧師のものなんです。でそうすると競争意識になるんです。でなぜ私がこんなことを言うかっていうとね、教会が一致するってことは世界中どこでも難しいんです。どこでも難しいんです。でもノルウェーしかり、アメリカでもそう、オーストラリアでも、台湾でも、あるいは韓国でもそうなんです。何人かの牧師が集まって、全然教団教派違う、自分の所属が違う、そういう牧師たちが集まって、神様この国を救ってくださいっていう祈りが継続してるんです。継続してるんです。 毎週。イギリスもそうなんです。イギリスでそういう町が100以上あるんです。でもね、日本はないんですよ。で、私たちいわき市で 4,5 人の牧師が毎週水曜日集まって、いわきのためにお祈りが始まってるんです。 5,6 年前に始まったんです。で、そういう話を聞くとすると、珍しいですねって、そういう町ないですって言われるんですよ。これは嬉しいことではないんです。悲しいことなんです。どこの町でもそれが起こってほしいんです。起こって当然なんですよ。それは起こらないっていうのは悲しいことなんです。いや、私は神様にいわきにその祈りのグループがあるっていうことを感謝してます。それは素晴らしいことです。でも私たちのところにあるから他のところはどうでもいいっていうわけにいかないでしょう。皆さん祈りましょう。いわきだけではなくて他の町々にも、日本中いろんなところで牧師が中心になって、自分は教団が違うからとか、所属している教会が違うから、そんなこと全くなしにして、とにかく2人または3人が集まって祈るように祈りましょう。2人または3人が集まって心を一つにしたら、そこから奇跡が始まるんだと私は信じている。だからいわきで 4,5 人の牧師が一緒に祈ることはもう奇跡の始まりだと思ってるんですよ。いつそれが起こるかは神様だけがご存知なので、私は考えなくていいんです。人間の計算や人間の考えを優先にすると、神様ではない道に行ってしまう。それは教会が一番危ない、ね、教会一番狙われてるんですよ。教会はね、たくさん人が集まってたらいいと思われちゃうんですよ。そんなこと聖書のどこにも書いてない。いや、たくさんの人が集まってイエス様の賛美するのは素晴らしいことですよ。本当にイエス様が礼拝されていたら、でも本当にイエス様が礼拝されていたら、月曜日から土曜日までの生活に現れるんですよ。日曜日教会に集まってハレルヤーって、次の日は職場でもう同僚に対して苦虫噛みつぶしたような顔をしているっていう友人が私におりました。ノルウェーでの話ですけど、最初にね、同じ職場にいた私の友人から、あ、彼はね本当に一緒にいるといいやつなんだけど、職場ではもう本当に苦い顔してんだよって言われて信じられなかったんですよ。で、たまたまその職場に行く機会があって、行ったら彼が座ってた。本当に苦虫噛みつぶしたような顔してこうやって仕事してんですよ。僕の顔を見てから、はぁってこうなんか明るくなって、それはありがたかったんですけど、いや、僕ね、別にその彼を批判するってつもりはないんですけどね、人は見てんですよ、クリスチャンを。人はクリスチャンがクリスチャンであってほしいんですよ。実はそうでなかったら世界に希望がないからなんですよ。そんな表現はできなかったとしても、クリスチャンであるからには神様の何かを見せてほしいと思ってるんですよ、たくさんの人は。で、私たちはそれ自分の力でできるんじゃないんですよ。いつもイエス様に心を向けていることが道なんです。どうしてもこの世に生きていると、目に見えるもので、そして時間に追われて、私たちはあれもしなければこれもしなければということがあります。でもそういう中だからこそ、イエス様に聞いていきましょう。神様に聞いていきましょう。サラがアブラハムに追い出してくださいと言った時、11節、このことは自分の子に関することなので、アブラハムは非常に悩んだ。アブラハムは非常に悩んだ。信仰の父アブラハム、奇跡によって100歳で子供が生まれたアブラハム、非常に悩んだアブラハム。私たちはともすれば、教会の中で なんかこう調子がいいって調子がいいって言ったらいいんだよ ね、なんかこうパーッと力強くパワフルで元気があってイケイケで押せ押せでみたいな雰囲気を求めることが起こるんです。で私はそんなことはしたくないと思ってるんですけどね。そういうことは私がさあさあってこう焚きつけるんじゃなくて、神様が願われた通りに起こることなので、神様にそういうことが起こるんだったらしてほしいと思ってるんです。でも前に立ってねこう司会なんかするとやっぱりみんなが大きい声でハレルヤーとかダンスしたりしてる方が見た目にはいいんですよね、きっと。僕はやったことないので分かんないですけど、きっとねそういうふうにみんなが反応してる方がリーダーにとっては気持ちがいいんですよね。分かりませんよ、聞いてみないと。でもおそらくそういうことなんだと思う。だからこれはい、それではみんな立ち上げて、はい、手を叩いて、今日は私手を叩いてって言いましたけど、あの本当に稀ですからねそういうことをする。人生悩みがあるんです。人は悩んでるんです。イエス様が言われたんです。あなた方はこの世では困難があります、悩みがあります。悩んでいる自分はクリスチャンとして良くないってのは間違いです。イエス様が悩みがあるんだって言われてるのに悩んでいる自分が良くないってのは間違いですよ。悩みに飲まれてはいけないんですよ。悩むんだ、困難がある。アブラハムは非常に悩んだんですよ。私たちは悩む人たちの世界に生きてるので、自分の悩みを隠さないようにしましょう。自分の悩みはあるんですよ。でも悩みがあるからしょうがないんだっていうのが結論だったらダメなんです。悩みはあるけれど、イエス様は言われる、しかし勇気を出しなさい。皆さん勇気って出すものだって知ってました？舌出すんじゃないですよ、勇気を出すんです。どうやって勇気を出せばいいんですか？はい、何か提案のある人、はい。
まあ、自分の限界を知ってれば自分がどれだけやれるのか分かるから、
うん、
あとは神様の足りないところを助けてくださいと叫ぶのが、
なるほどね神様に足りないところを助けてください、それは本当にいいことですよ。だって勇気を出せない、分かりました、はい、ポッって言うて、ほーとかって勇気が出るわけないんですから。いや出ないでしょ、ゆきちゃんね。そんな、パーッ勇気じゃなくて気が出てるだけですよ勇気を出しなさい。イエス様が私の力だっていうことをつかむことだと私は信じてるんですよ。イエス様、私は力がないので苦しいんです、しかしあなたが私の力です。これ私の私の緊急 SOS なんです。でもそれ本当にしょっちゅうやってるんですよ。私それしなければこんな皆さんの前でお話なんかできないんですよ。口がうまければ説教できるってわけじゃないんですよ。口がうまくないですし、でもね、神様あなたが私の力ですって言って今日まで守られてきたんです。神は我らの酒どころ、また力、そこにある助け。これは私は何百回神様の前に言ってきたことでしょうか。皆さんも言ってください。勇気を出すってのは御言葉を口から出すことです。どの御言葉か、神様あなたが私の力です、あなたが私の逃げ場です。皆さんすごいと思いませんか。聖書はね、神様が私たちの逃げ場だって言ってる。ということは逃げなさいって言ってるんですよ。人の前からじゃなくて神様に逃げなさいって言ってるんです。でこれは弱虫がすることじゃないんですよ。弱虫は人の前から逃げるの。でも勇気のある人は神様に逃げるんですよ。これが私たちの力です。 どんなに失敗しても、どんなに悩んでも、で悩めば悩むほど神様が近くにいてくださる、そこにいてくださる助けなんです。アブラハムが祈ったとは書いてませんが、アブラハムは非常に悩んだ。すると神はアブラハムに仰せられた。意外です。神様が言われたことは意外でした。サラの言う通りにしなさいだったからです。ハレルヤ。神様は私たちの思いとは違う考えを持っておられるので、神様の言葉に従うことが最善につながっていきます。悩むっていうのはどうしていいかわからないことです。どんなに考えても何をしていいのかわからないことが私たち人間の悩みです。世界中ほとんどの人が悩んでいる。その人たちに私たちイエス様につながるものは何を提供できるでしょうか。悩まなくていいから、それ軽すぎる、軽すぎます。悩みますよねって言えるんですよ、私たちは。自分も悩んできたから。でもあなたのためにお祈りさせてください、私は神様によって助けられてきましたということができます。アブラハムは神様に言われても心はつらかったと思いますよ。追い出すのは、それまた次回に見ます。神様が言われることだから簡単に楽にできるなんてどこにも書いていません。神様が言われるからこそ時には自分にとってやりたくないことだったり難しい厳しいことだったりするんですけれども、それが神様の言葉である限りはやることが最高です。そのようにして私たちは強められることができますが、神様が言われる通りをしたからといってすぐに結果が出るのではありません。私たちは自分を探っていただいて、おそらく誰しもが我慢しない部分を持ってると思いますから、それを示していただいて、神様それもあなたにお任せしますと告白していきましょう。この悩みの解決をお与えください。しかし時はあなたのものです。あなたにお任せします。あなたを待ち望みます。アブラハムは悩んだ時に神様が語ってくださいました。私たちが悩む時に神様はいろんな方法で語ってくださいます。ああこれ神様からの語りかけだと思うことができる感性を養いましょう。そのために聖書を読み続けることが必要で、そのために一緒に集まることが必要で、そのために誰かと一緒に祈ることが必要です。私もそうでしたけど、いまだにそんな簡単ではありませんが、私はクリスチャンの一番の問題は神様の声がなかなか聞こえないと思っていることだと思います。神様語っておられるんですけど、聞こえてないと思ってるのはクリスチャンなんですよ。本当は神様語っておられるんですよ。だから私は何度も自分が助けられてきたことを皆さんにお話してるんです。聖書を読んでいて突然涙が溢れてきた、神様の語りかけですよ。賛美をしていて突然涙で歌えなくなった、聖霊様があなたに触れていてくださる、語りかけていてくださることです。それを大事にしなかったら感情で終わっちゃうんです。あの時の感情だったんだ、違うんですよ。神様が愛を持ってあなたに語っておられる、 そこを受け取っていくことによって私たちは神様からの語りかけを聞くようになるんだ。はっきりとアブラハムはそれを知っていたんです。アブラハムは神様の声を聞いたんです、聞いていたんです。でもアブラハムだから聞こえたんじゃないです。神様は私たちにも語っておられる。神様の声を聞いていきましょう。もっと訓練していきましょう。神様は私たちに語ってください。お祈りします。天のお父様、あなたの恵みと憐みを感謝します。本当にあなたの御心がわからないで、あなたの思いもわからないで、自分勝手なことばかりしていた、いまだにそれが多い私ですが、あなたはこんな私にも語ってくださることを感謝します。一人一人にあなたが年頃に語っておられ、だから聖書を与えてくださっています。どうか御言葉を読むときにあなたの御声を聞くことができるように、私たち一人一人をもっと成長させ訓練してください。あなたの御心がこの日本で行われますように、いわきでもっと一致が広がりますように、主なる神様、日本の牧師たちを憐れんで、あなたのご慈愛によって悔い改めに導いてください。そして本当に謙遜になって、もう教会はイエス様のものでしかないんだ、イエス様のもの、イエス様のための教会、イエス様による教会なのだということをみんなで確認していくことができますように、主よどうぞご慈愛によって悔い改めをもたらしてください。この日本が変えられますように、あなたの皆をあがめる民が数多く起こされますように。ああ天皇お父様、このいわきにあなたの憐みを表してください。人々が救われますように、あなたを褒めたたえますように、イエス様の皆をひたすら呼んでお祈りします。アーメン。
様に集中してたってことでしょう
Yeah.